かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はですね、番組後半で坂本さんに信用取引の上手な活用方法をじっくり解説してもらいます。どうぞお楽しみに。昨日私あの BS テレ東の番組で、はいはい、あの坂本さんと同じイベントをしてたんですけれども、
八木さん僕の後だったんで、はい、まあ、挨拶して帰ろうかなと思ったんですけど、八木、うん、さんまだ来られてなくて、うん、まあどうせ20時間後ぐらいに会うからいいかと思
ってそうなんですよ。坂本さんに挨拶しようかなと思ったら、はい、あの本当にさっき帰られた、10分前に帰られましたって言われて、はい、なかなかお会いできなかったんですけど、はい、ご挨拶の方ね、
ご挨拶の方、はい、ラジオでするという意味がわからないん
ですまあ私が遅刻したからなんですけどね。
そうなんですか。そう
入り時間を、ね、間違えちゃって。
普通に間違えてなければ八木さんに会えてたん
ですか。そうなんですよ。そうそう。
あのすっぴんの八木さんと写真でも撮りたかったですね。
いやいつも大体でもここ来るとき、はい、すっぴんなことの方が、
はい、ちゃんと加工してあげますから大丈夫ですよそこは。
本当ですか。
はい、違う場所で会うと恥ずかしさないですか、なんか。
あまりにもバッチリメイクしてるから私が
違う現場でここじゃないとこで急に会ったりして、
八木さんの番組 の服もラフいなと思っていつも見てますけど、
あの
番組 の、うん、ポスターとかよく出てくるじゃないですか、動画で、はいはいはいはい、むっちゃラフいなと思って、もうちょっときっちりスーツとか着ねえのとか、
なんかもうちょっとこう、はい、あの経済を身近に感じてもらおうみたいな、は
い、
そういうコンセプトがあって、そうそう、ちゃんとね、
意図が高い、そういうラフな格好だったんです。
そうです、志高めです。
それが八木さんの良さかなと思いますけどね。
ラジオもねその感じで来てます。ああ、いつもね、
今日も、は
い、
今日もこの ジーンズ生地のこのデニム生地のジャケットを羽織られて、
そうですね、はい、決してそう、はい、ラフなだけで、
時間もラフ
なんかねそう言われちゃなんかちょっとね、はい、まあそんな感じで今日も、はい始めてまいりましょう。
最高の始め方ですね。もうこれ7年やってるからね
、はいこの番組 YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながってます。山本さん、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、山本さん大丈夫ですか、
はい、
喉の調子、
喉の調子
ちょっと、はい、
なんかあれですよね、急にまた今日暖かくなって花粉の量増えましたよね。
そうですね、ま、でも来週また涼しくなるみたいですよね。
そうなんですね、はい、ちょっと季節柄、はい、変な天気多いのでどうぞご自愛ください、
はい、ありがとうございます、
そういった中でですね、日経平均なんですが、今週の終値 37,677円6銭、週間では623円96銭のプラス 1.6% 高となりました。トピックス、こちらは 2804.16、先週に比べまして 3% を超える上昇だったということですね。日経平均とそしてトピックスの差がちょっと大きくなってきたような印象もあるんですが、今週どういうふうにご覧になってましたか、山本さん。
はい、まず日経平均ですけれども、そうですね、先週の S 級通過してちょっとリバウンド基調が強まったといった感じなんですが、まあ、おととい休み挟んだおとといと今日でちょっと一服気味という感じです。やっぱり3万8000円、ちょっと乗せてきましたけれども、一時、まあ、このあたりというのは、レンジ相場、去年秋からのレンジ相場の下限ということで、今は逆に上値抵抗線に変わっておりますので、うん、まあ、このあたり 戻ってきますとちょっと上値として意識される。あとは25日移動平均、こちらも3日連続で止められてますので、まあ、このあたりでちょっと、上昇が止まってしまったのかという感じではあるんですけれども、
はい、
やはり半導体がちょっと本調子ではありませんので、うん、なかなかちょっと力強く上値を取っていった感じではないんですけれども、
うん、
一方でトピックス、こちらは7連騰ということで、まあ、去年の1月に8連騰あるんですけれども、まあ、それ以来の連騰記録ということで、まあ、2804ポイント今日の引けですね、
はい、
こちらは昨年納会の前の日につけた終値ベースでの高値を抜きまして、
うん、
こちらは戻り高値、去年の夏の急落以降の戻り高値を更新中となっております。ですので、まあ、日経平均で例えれば4万円に突っかけるような状態ですので、まあ、そういったことを考えますと、まあ、トピックスを見ている限りには日本株の堅調そのものと言えるかと思います。うん、でやはりそのそうですね、日経平均ですとやはり上位のウェイト、上位銘柄がやっぱりちょっと弱いという状況ですので、まあ、そのあたりの特性といいますか、ね、日経平均のそれでちょっと指数は弱くなっているんですけれども、まあ、騰落レシオを 100% 以上で推移しておりますし、
うん、
そして個別自体は企業に活況という感じですので、まあ、そこまで地合いは弱くないのかなという感じでは見てますね。はい、
うん、まあ、今週は日米ともに金融政策決める会合があって、そして日本は1日祝日だったということで、イベントの多いイレギュラーな週だったと思うんですけれども、まあ、今山本さんお話しいただいたように無事通過という形でいいんでしょうか。
そうですね、無事通過予想通りといった感じで、まあ、為替の方もなかなかちょっと動かないと、まあ、150円まではいかないですけれども、うん、ちょっと円安気味には動いているんですけれども、このあたりのちょっと反応していないということで、特段やっぱり材料にはならなかったのかなと。そして会見などもかなり注目はされたんですけれども、
はい、
まあ、想定内の内容だったなという感じですかね。はい、
まあ、物色動向も確認していきたいんですけれども、セクター別で見てみますと、8% を超える上昇となっているのが銀行業ということですね。
そうですね、今週上昇を物色動向で言いますと、やはり貿易関連は結構前半は活況だったんですけれども、さすがにちょっと後半は利食いに抑えてしまったという感じなんですが、まあ、週を通してやはり良かったのが銀行ということで、まあ、このあたり、そうですね、今週の注目銘柄でも、7167の芽吹きフィナンシャルグループ、まあ、このあたり非常に取り上げたいですね。はい、
7167芽吹きフィナンシャルグループですね。こちら週間で 11% を超える上昇となりました。
はい、芽吹きフィナンシャルグループですけれども、茨城地盤の常陽銀行と栃木地盤の足利銀行の持ち株会社ということで、まあ、グループとしてはかなり国内で上位の地銀になるんですけれども、今週の大志北陸フィナンシャルグループと群馬銀行の経営統合の話が出てきまして、
はい、
まあ、芽吹きですとか、あとは栃木銀行というか、ちょっと北関東の地銀が買われていますし、まあ、それ以外の地銀も買われたということで、
うん、
値上がり率トップ30のうちの 10ぐらいは地銀株だったということで、まあ、100ぐらいまで広げますと3分の1近くが地銀が今週は買われたと、こういった感じですかね。やはりその地銀の再編というのは、まあ、コロナ直後結構あったんですけども、ちょっと最近なかったということで、まあ、これから2026年に結構統合するところは予定のところはあるんですけれども、
はい、
まあ、意外に地銀再編が進んでいるようで進んでいないということで、まあ、都市銀行なんかは平成バブル期に比べたら3分の1ぐらいになりましたけれども、地銀の数って実は数ほとんど変わっておりませんので、そういった意味ですとやはり地銀というのは、そうですね、最近ですとネット銀行ですとか、あとは小売り、イオシからの参入もありますので、ちょっと競争厳しくなっている。でやはり地域に熱着した銀行ですので、ちょっと人口減少の構造的な問題もあるということで、やはりある程度のスケールメリットといいますかね、そういうところは地銀としてはやはり効果がありますので、まあ、生き残りもしくは、まあ、再成長です、将来を見据えた再編というのはちょっとこれから進んでくるのかなという感じで見てるんですけどね。はい、
山本さんは手持ちのニーサとかの銘柄で地銀とか候補に入れてるんですか。
いや、買いたいと思ってて、ね、どう考えて もうみんな銀行って今年言ってたのに買い逃してしまって、
うん、
見たくないですね
この上昇、このランキングをなかなか見たくないっていう、やっぱりそうですよね、うん、ただ本当になんか先ほどね、山本さんおっしゃったみたいに 本当に数が多いのでどこから手をつけるかっていうのなんとなくやっぱり自分の地元とかなんかそういう感じになってしまいそうな気がするんですけど、
まあそうですね、うん、意外と地銀ってそのたくさんあるからまあね選ぶんですけど分かんないくらいな雰囲気投資になっちゃうよね、うん、よっぽど、うん、まあでもね著名な投資家の方はね富山の銀行いいですみたいな話をされてますけど僕は意外とそれが分かんないですよね、だって結局いいかもしれないけどやっぱりその、まあ、会計上の引き当てとかあったりとかあとは投資の、まあ、あの損があるんでそれを合わせ切りしましたみたいな形になったら結構その、うん、収益が出てこなかったりするのもありますから、うん、これないんだと思ってその、まあ、事業会社のようになんか絶対みたいなこと絶対っていうかよくないけど角度が高い分析をしたんだけど裏切られることって意外とあるんですよね。だしその他と の, そのたくさん会社がある分その比較ができるじゃないですか、うん、だからすごくいいその業績またはいい株主還元をしたような会社っていうのはやっぱりそこにその、まあ、人気が集まってしまうから、うん、なんか思ったように反応しねえなとかいうこともやっぱあるのでただまあグルーピングで上がっていくパターンは今回みたいにありますからそういう時に恩恵を受けれるのかなとは思ってますけど、うん、だからそういうその個別の事象が嫌だっていう人は僕はもう嫌わんかった時は同じじゃないって話をずっとしてますけどね。はい
7167芽吹きフィナンシャルグループですが今週は、746円で終えています。 11% 以上上がったんですが PBR は 0.75 倍ということですね。では山本さんもう一つピックアップ銘柄お願いします。
はい、もう一つはですね7552ハピネットです。
はい7552のハピネットですがこちらは週間で 14% を超える上昇となりました。ランキング8位に顔を出しています。終わり値5450円です。
おもちゃの卸の大手で、バンダイナムコグループです。まあ、業界でのシェアも高いということで、まあ、足元ではやはりトレーディングカード、まあ、こちらがよく出ているとこういった感じでのと、あとは任天堂スイッチの後継機の期待ということで、そうですね、特段材料が出たわけでは、あ、今週は木曜株価引き上げ、それが交換されまして結構動き出したんですけれども、
はい、
まあ、そうですね、結構、長くある銘柄なんですが一昨年ぐらいから動き始めまして、
うん、
昨年は 70% を超える上昇ということで、まあ、今年も多少上げ下げあったんですけれども、まあ、今週に入ってそういった木曜株価引き上げを交換して一気に動き出したということで、上場来高値更新中となっております。なかなかちょっと比較する銘柄がありませんのでバリエーションとかちょっと難しいんですけれども、
うん、
まあ、アミューズメント関連と考えれば PR18 倍とかはそんなに高くはないのかなとこういう感じですけどね、はい、
うん、今コメントでなんかアールタンさんからガチャガチャ銘柄っていう風にあったんですけど、うん、カプセルトイとか
も、そうカプセルトイ会社なんだっけな、やってるやってる、あれをいろんなそのスーパーとか、まあ、ショッピングセンターの中とかでやってますよ、はい、ハピネット
。店増えてますもんね、なんかガチャガチャの、
そう、
さっき渋谷通ってきたんですけど、うん、渋谷にも結構その全面にガチャガチャというかカプセルトイ置いてるお店、海外の人とかすごい入ってて、
そうそうそう、
びっくりしました。
ガチャガチャの国ですよね、
ガチャガチャ。
あとはもうなんかね、小銭使って帰るために最後空港にたくさんあったりと
か、でも最近なんか小銭だけじゃなくてなんかスイカとかでも回せる
やつ
あって、あれ1100円とかするのとか出てきてるんですよ。
ちなみにね、ハッピネットやってるガチャガチャの店はガシャココですね。
ガシャココ、あ、そういうお店を出してるっていうこと。
そう、それ結構ある
なんですね、はい、怖くて近寄れない。7552のハッピネットですが今週5450円で終えています。さて山本さん、来週は3月最終週ということになりますけれども、はい、来週の注目点どういったところになりますか。
はい、年度末、まあ、30日が再来週に1日だけちょっとずれてるんですけれども、まあ、実質来週が年度最終週ということで、そうですね、去年は、年度末は4万トンで369円ということで結構4万円、初めて4万円突破して、まあ、ムード最高潮のまま迎えたんですけれども、まあ、今年はそうですね、3万8000円ちょっと手前、配当値分が260円ぐらいあると思いますので、
はい、
ちょっと3万7000円、半ばぐらいですかね、そのあたりでちょっと年度末を迎えそうな感じで見ておりますけれども、うん、まあ、前半はやはり、配当取りの駆け込みということで、まあ、それなりに需給がしっかりすると思う感じなんですが、 やはり4月2日ですかね、あの総合関税発動ということで、はい、それに向けてちょっとまたいろいろ出てくると思いますので、まあ、引き続き米国の動向を見ながら、まあ、比較的需給はしっかりといった感じで推移するのかなと、あまりここから大きく下がるとか上がるとかそんな感じではないのかなというイメージでは向きますけどね。うん、
そういった中で、注目のセクター等はどういったところになりますか。
そうですね、先ほどの日経平均とトピックスは全然違うとおっしゃられましたけれども、やはりトランプ関税回避の動きという感じで見ておりますので、私はこのコーナーで何度も申し上げております、8136のサンリオですとか、
はい、
あとは7832のバンダイナムコ、こういったアミューメント関連ちょっと休んでおりまして、そうですね、今日あたりまたちょっと動き出したということで、特にバンダイナムコ、2ヶ月ぐらい、5000円を挟んだもみ合いだったんですけれども、そうですね、今日3月4日の上場高値一気に上離れたということで、最近なんか12月も1回買われて2ヶ月休んでまた1回買われてまた2ヶ月休んでみたいな、そんなことを繰り返してますんで、ちょっと動き出してきたのかなと。それで2ヶ月ちょっと揉み合った後のちょっと上に動き出したということで、まあ、このあたりちょっと面白いのかなという感じですと、あとはもう一つサンリオはちょっと3月で想定外にかなり下がったんですけれども、
はい、
まあ、結局切り返しまして、また上昇トレンド復帰したということで、ちょっとヒヤッとしたんですけれどもね、はい、全然問題なかったということで、まあ、このあたりアミューズメント関連やっぱり強いなという感じで見ておりますので、うん、このあたり注目ですかね。はい、
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン株式マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
さて後半は坂本さんに信用取引の上手な活用方法についてじっくりと解説してもらいます。
はい、
上手な活用方法
難しいよ。まだやったことない人たくさん実はいるんですよ。信用使ってる人としては当たり前だし、山本さんとか僕の話を聞いた八木さんも使ってるのは当たり前でしょうぐらいに思ってるかなと思うんですけど、意外と現物しかしてないっていう方が多くて、まあ、意外とこの番組ね、生き残ってる投資家が見る番組だと僕は思ってますので、やっぱり信用やらずにね、コツコツとやっている方、まあ、信用やってても、当然ね、レバレッジのコントロールはきれいに効いてね、効かせてやってる方っていうのが多いのかなと思ってますけどね、その山本さんと共の皆さん生き残ったということなのかなと思っておるんですが、まあ、そういうですね、方の中で、特にですね、初心者の方、はいに向けてですね、信用初心者かな、まあ、株は別に何のやつでもいいんですけど、お話しできればなと思ってますけどね。はい、
じゃあまずはデビューの段階からということですね。
は
い、
そうですね、はい、まあ、実際信用取引にデビューしますっていう時は結構ねびっくりするというかドキドキするパターンありますよね。僕がね、信用取引の、まあ、ルール、まあ、きっちりしたルールじゃないけどこういうもんだというのをね理解したのは小学校3年生の頃だったんですね。
はい、へー、
天才少
年、ね、すごい。え、平成の時代、 昭和、
危うい昭和じゃない、
危うい昭和、危うい昭和
だ、はい、その頃ねゲームがあったんですよ、そのそう、うんうん、株のゲームがあって意外とちゃんとできてる、ファミコンのゲーム、
松本なんとか
の、ね、そうそうそうそう、松本徹の株式必勝学っていうもの、うん、でイマジニアが作ってる未だに会社あるんですけど、
ね、
でそれでですね、まあ、やってるとこう、まあ、自分で株増やしていくんですよ、いろんなイベントやりながら、うん、でそうすると、まあ、信用取引ってのはなんだこれと思って買ったら、なぜか自分が持ってるお金以上に株が買えるんですよ、
うんうんうん、
何これという、まあ、話なんで、はい、それが僕の信用取引の出会いでした。
いやでもあれで、うん、あのゲームで増えると、うん、いいマンションに引っ越したり、そうそうそうそう、いい秘書がついたりして、なんかそういう気持ちを味わえるんですよ、
ね、僕は金秘書の家持ってましたけど、
ね、そっちも金持ちかい。
いや金秘書よりもっといいとこありましたけど、ね、そうなんですよ、まあ、そんな、まあ、あれでしたけどね、まあ、意外とね、はい、そうそう、僕は その頃ね、多分結構有名な、
多分
最初は新聞社の社長をやってたのかなと思うんですけど、これもしかしてこれあれなのかね、僕ラジオ日経出てたこともあるのかね、多分出たことないってことはないと思うからね、昔昔
でもすごい怪訝、はい、な顔をしてるのにディレクターが、はい、今一生懸命探してると思います、その記録を、
ディレクターも僕より若いですからね、
そうですね、
はい、なので生き字引みたいな人がその辺にいたらいいんですけど、ちょっと今はいないですね、はい、
パート2もあるみたい
な、パート2もね、パート2は難しい、すごい難しい、迷路とかあるから迷路行くのがめんどくさい。っていうゲームの話終わっちゃう、
信用取引だからデビューするにはまずこのゲームをやれっていう話ですか、はい、そうじゃなくて、
いやそれはもうあれだからもう
とり
あ
えず
信用取引やってもいいけど、まあ、実際やったことない人って何から始めたらいいのかなっていう話なんですけど、うん、まあ、ゲームはちょっとまあ置いといて、どういう銘柄がいいかっていうと、やっぱりその値動きが分かってる銘柄の方が安心で、分かってるというか自分でこの株の値動きとか分かるよ、大体イメージできるよっていう方がいいかなと思ってるんですよ。
うん、
で理由は何かというと、やっぱりその、まあ、どんなレバレッジをかけても、やっぱりその普通に現物を持っている以上にこう動くのでね、まあ、そこの部分を考えて、まあ、やっていきますと、いうところですね。はい、で、まあ、そうすると、怖さもないよね、とあったりとかしますし、まあ、売り買いあるけど、まあ、一応買いから入った方がいいかなっていう話もあります。で、あとは、その、だったらまず持たないということが大事なのかなと思ってます。間違えていきなりレバレッジかけちゃう人もいますからね、結構。なので、まあ、そのトレンドフォローと押し目買いとかいうのを試してみるとね、意外といいかな。だから、例えば現物を持っていって、現物で自分の買える株を全部買っちゃって、うん、資金ほぼありませんと。いや、でも下がってきて、これどうしようかなと思った時とか、戻るだろうと。でもこれお金ないよっていう時に、ちょっと電化の方と抜いてですね、うん、レバレッジ気をつけてですね、ちょこっとまあ買ってみると。うん、その新たな手法になりますからね、それをまあとりあえず、チャレンジしてみるというのも大事かなと、いうのと、あとはそのお金、現金でね、その、まあ、現金を担保に信用取引をするっていうのは当然あるんですけど、はい、まあ、そうすると 3.3 倍ぐらいかな、まで買えるんですけど、まあ、その活用法というか、その資産の活用ということで、長期保有している銘柄を担保にして信用で取引をしてみると、いうのが結構大事なんですね。はい、だから、まあ、レバレッジをかけすぎないように、この最後の、まあ、その、下に YouTube 見れる方書いてあるんですけど、まあ、最初に信用取引やるの担保の半分以下にしておきましょうと。そうすると書いてあればお金がなくなることはもう基本ないですから、はい。そういう形でまずは、ね、やってみるっていうのもいいかなと思ってます。それで、どうやってこの信用を、考えたらいいのかなと、いうところなんですけども、次のページ簡単なね、まあ、考え方なんですけど、
はい、
まあ、例えばこの現物、もう A だけ見れる方、A 見てほしいんですけど、まあ、見れない方のために説明すると、現物株を持ってますと。
うん、
で、現物株を持っていって、これを担保にですね、信用取引やります。まあ、そのお金が、お金というかその枠が、信用度分の枠が現物と別にあるので、まあ、現物を担保に入れると信用分が買えると、だから持っている資産以上に買えるということなんですけど、そのまま持っている資産、まあ、現物ですね、現物株の半分ぐらい、とりあえず、まあ、信用取引で買ってみましょうという形ですね。まあ、そうすると、このですね、どういう銘柄を買えばいいかと。で、これ、ボラティティ高かったら怖いし、うん、ということになるので、僕は、うん、まあ、この、なんだろうな、利回りが高い銘柄を信用で買うと。
利回りが高い銘柄、
はい、まあ、配当を取りましょうということですね、簡単に言うとね。はい、 で、まあ、信用買いで、買いましょうということで、まあ、これよく注意点としては2階建てというですね、現物、例えば、まあ、何でもいいですけど、A 社っていう株を買って、それで、信用取引を使って A 社の株を買い増すことができるんですけど、そうすると、うん、その A 社が下がった時ですごい損が出るので、これはまあ別の銘柄にしてほしいなと思っています。いくら配当がいい会社であっても、反対になるということは、ね、結構あるかなと思うんですけどね、はい。うん、
利回り 5% 以上
が、まあ、いいかなと思ってます。まあ、5% 以上の銘柄、200銘柄以上は少なくとも大体ありますから。
もうそんなに増えてきたんですね。
で、意外とで選べるんですよ。だから、まあ、今日じゃあいくつだったかっていうのをちょっとね、今調べときますので、YouTube タイムにね、お話できればなと思っておるんですけど、はい。だから、例えばこれ、もう今日の結論ですけど、まあ、一般信用の金利より高い配当のものが、まあ、あれば、手数料込みでいろいろ考えてプラスであれば、それを乗っけることによってですね、資金効率をアップするという話、ちょっと最後初心者っぽくなくなったんですけど、この手法は意外と使えるんじゃないかな。だから長期で株主優待で保有しているとか、すごいもうこれ買って10倍になってもうこれオン株なんだよ放置してますよっていう方がいればね、それは自我で評価されるので使っていただけたらなと思いますというところですね。
さらにこの後の延長配信でも詳しく伺ってまいりますので、どうぞお付き合いください。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して、信用取引活用術、保有資産を活用したレバレッジ戦略です。坂本さんに注目銘柄などをじっくり解説してもらいます。
はい。使い方を元にした銘柄をお話しできたらなと思います。はい。最後、ちょっと、時間あったら、ちょっと先ほどのですね、修正、訂正で、200銘柄はね、4.95%
でした。4.95%。
はい、まあ、5% 以上、185銘柄。ちょっと相場上がったんで、ずれてました。はい。
はい。この動画ですけれども、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください。これから口座を開設しても動画はご覧いただけますので、ぜひこの機会に口座開設をご検討ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。そしてもう一つお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座を申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、漏れなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。YouTube をご覧の方は、画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は、岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからお知らせでした。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後の YouTube では引き続き信用取引の活用法について坂本さんにじっくりとお話伺ってまいります。そして来週はですね、大和銘柄のコーナーを、もう早いもんでもう1ヶ月経つんですね。
ね、今週大和銘柄2個上位7位までに入って
る。あれで、そうなの。ちょっとそのあたり、
これもホクホクじゃん、それ。
グノシーと単成者さん。
単成者良かったよね。それちょっと後から返
す。そうですね、そのあたりもね、後からちょっとお話聞いていければというふうに、
20秒で終わりそうだけど、まあ、
20秒良かったよねって言って、
いやいや、それは3秒でしょ。
そうなんですよ、全員の緊張の時間が終わりましたっていうふうに、生 CM、はい、やっと、
ね、は
い、
今はもう終わりました。ケツを引き伸ばしてる時間ですからね。
そうそうそうそう。
もう今安心感すらあるんで、
はい、逆にその時は、ね、ドキドキしとる。そう、今ちゃんと
本当ですか。はい、はい、ということで引き続き YouTube もお楽しみください。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオお聞きの方とはここでお別れです。